番目のプログラム、久保田会長によります宇宙哲学の講義を行います。本日は第10章感情のバランス、第11章自由意志か自己催眠か、それでは久保田会長お願いします。皆様大いなる拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今日も大変遠いところから多数ご来場いただきましてありがとうございました。本日も大変良い天気に恵まれて本当に良かったと思います。昨日の天気予報では今日だいたい曇りで雨模様になるというような、確かそんなことだったと思うんですが、なぜかこの GAP の月例会では雨が降らなくて、逆に非常に良い天気になるんでして、これは本当に不思議です。大げさに言うんじゃなくてもう不思議でしょうがないんですね。まあ、何か理由があるんじゃないかと思いますがね。それから先ほどは田中さんの大変素晴らしいお話を大変ありがとうございました。ご承知のように田中さんはワールドセブントラベル社の、方でありまして、毎年 GAP の海外研修旅行のお世話をしていただいております。だいたい7年前に私が出版屋をやっておりました頃、出版社主催で最初のエジプトヨーロッパ旅行をやりました。その前の年ですね、8年前ですか、最初のアメリカメキシコ旅行をやりました時に田中さんにお世話になってから、それからその次エジプトヨーロッパ旅行、そうしてその次からは今度は GAP 企画でもって今年で5回目になるんですが、通算7回ずっとやっていただいております。以前にもお話になったんですが、田中さんは一種のテレパシストですね、テレパシーの能力者でありまして、これが当たるか当たらないか分からないというようなものじゃなくても100発100中当たるんです。ただしそういつもかつもテレパシーで物を当てようということじゃなくて、ある日突然ガーンと心の中に、予感が起こってくる。そうするとそれはもう 100% 的中するというようなことなんだそうですね。それから先ほどもお話になりましたように、信念の力を持ってやると相当なトラブルが必ず解決するということを、身をもっていろいろ体験していらっしゃいます。ですから、私たちが7年前に田中さんと、まあ、一番最初私がお会いしたのは私の会社でお会いしたんですが、何かそれも不思議な因縁がありまして、それ以前にも他のいろんな旅行会社から提携して旅行をやらないかという話がいろいろあったんですが、私は全く乗り気になれず、断っていたところはある日田中さんが来られまして、メキシコ旅行をやろうじゃありませんかということでお話を聞いたんですが、何か私はその時に田中さんに惹かれまして、この方なら間違いあるまいということで、それ以来ずっとお世話になっているわけですね。ですから、これもやはり単なる偶然じゃなくて、何かその深い原因があったのだろうと思います。ドイツに留学されまして、そして大変な苦労をなさって、このドイツ語を勉強して、来られたわけで、そのものすごい苦労をなさったということはその、まあ今日はお話にならなかったんですが、私は知っておりますがね、本当に苦労した人はそれ自分で言わないですからね、顔にも出さない。やたら私は自分は苦労したんだ苦労したんだという人は、それは本当に大したことはないんです。まあ、大変誠実で謙虚な方ですから、 私もこの今後の旅行ももちろんもう田中さんオンリーでもってお世話いただいてやっていこうと考えております。今年は例のエルサレム宇宙考古学の旅ですね。これはまた後でお話しいたしますが、やはり田中さんの方の絶大なお世話によってもう着々と計画が決まっております。ぜひ多数ご参加ください。なんか旅行の宣伝みたいなんて大変恐縮ですが、まあその旅行のことはまた後でお話しましょう。それで今日は第10章の感情のバランスというところですね。11章までやれるかどうか、まあとにかくずっとこれを解説いたすことにいたしましょう。感情のバランスというのはこの現代ではエモーショナルバランスとなっています。エモーショナルバランスで、これを訳せば感情のバランスですね。それでまずここで、説明を要することですが、人間は感情の動物だと昔から言われていますが、その感情をなるべくなくす方が良いというふうに普通私たちは特に宇宙哲学を勉強しております時はそう考えがちですが、実際はこの感情というものを人間の体からなくすことはできないんです。これは絶対にできないんだって。感情をなくしたらもう単なる生けるロボットにしかならないですね。だから喜びの感情、悲しみの感情というものがいろいろ人間にはあるんですが、これをあまり極端にそのどっちか一方にその偏ったり、あるいは常に感情的であったり、そういうことがないようになるべくこの感情を穏やかな感情のバランスの取れたものにしなくてはいけないというようなことを早く言えばここで言っております。感情を全部なくしてしまえということじゃないんです。ですから私たちはちょっと腹を立てますとすぐ他の人からあの人感情的になったとまあよく言われるわけですね。そこで感情をなくす方が良いとこう考えがちですが、なくすことはできないです。感情的になったという言い方はその人を批判して感情的になったという言い方自体がおかしいですね。そういうことを言う人自体もおそらく自身もおそらく何かの拍子に感情的になるでしょう。だから他人を拍して感情的になるという言い方はあんまり良くないということになります。問題はバランスの取れた感情を持つ。アダムスキーもですね、私がアメリカで聞いたところに言いますと、これアリス・ウェルズ夫人がまだ生きておられた頃に聞いた話ですが、アダムスキーのような人でさえも、普段その、側近の女性の人たちと、いろいろ話をしているときに、その、まあ、この弟子の方々がアダムスキーの体験にちょっとでも疑いを起こして、そしてそのことを口に出すとものすごい腹を立てて、そしてそのテーブルをですね両手でどんどん叩いて、お前たちはまだ私のことをその信じないのかと言って大声で怒鳴りつけたそうですね。でこれをアダムスキーが感情的だというふうに批判してしまったら、これはもう全然意味はないですね。そういうことを言う人はそれは本当のこの感情というものの意味を知っていないと思います。このアダムスキーがものすごく怒ったということは、これは考えればアダムスキーがいかに本物であったかということなんです。いい加減な人間ならかえってニタニタ笑って、そうしていかにも自分が 大人物であるかのごとく見せかけているかもしれないですね。よく政治家にそういう人があります。何を言われてもキャラッとして、そしてニタニタ笑っているというようなのが本当は政治家として 相当な、まあ、できた人だと言われていますが、本当はこれはできてはいないんで、二重人格の最たるもんでしょうね。心の中ではものすごい腹立てながら、それを顔に全然出さないで押さえつけているだけですからね。ですから感情はもちろん出してもいいんです。喜びの感情、悲しみの感情。イエスだって弟子のことで泣いたという、涙を流して泣いたというふうに出ていますからね。やはり感情的になったんでしょう。あるいは怒ったこともあります、イエスも。まあそれが極端にならないようにですね、やればいいんだということをここで言っているわけです。でそこで70ページの4行目ですが、平等バランスおよび生活が保障されたという気持ちを持ちたいという望みは、ある人々を教会へ復帰させ、イエスの教義に関する回答のすべてを知っていると称する教師たちに多くの人々は追従していると。しかし不幸にしてこの種の知識を備えている人はほとんどいないのであると、こうあります。なかなか本当の真理を知っていて人を本当に救える人間というのはそうざらにいやしないんだということですね。でその次、我々は一人か二人の教師のもとに学んだ学生たちは極めて迷っていて、彼らが家庭と呼ばなければならない世界に関して不満足の状態に生きていることを知っていると。彼らは別な惑星の住人になる特権が与えられる日を当てにしていると。ここのところの意味がちょっとあまりよく分かりませんが、これは意識の世界において、そういうふうな希望があるという意味なのかもしれませんですがね。しかしいずれにしましても、この世界の多くの人たちが自分の指導者である学校の先生方、あるいはその他の方々に対して本当に満足しきっているかというとそうじゃないんで、特にこの頃中学では暴力沙汰が流行りまして、突っ張りという生徒たちが先生を殴ったりするというようなことが随分ありますね。最近も新聞によりますと、中学校のそういう暴力沙汰はもう想像以上にその数が増えているというようなことで、その数が出ていて私は驚いたんですがね。結局はそういう生徒さん方はまあかわいそうですけれども、自分が何をどういうふうにやっていいかわからないんでしょうね。そうしてそれをまた分からせることが先生にもできないということになると思うんです。私も先生、まあ、先生って言っちゃなんですが、教師を長年やりましたから知ってますが、できる生徒をどうしても私たちはこう指導して伸ばしたい。もうできない生徒はダメだということになりやすいです。そうなるとできない生徒というのはやはりそれは残念でしょうね。だからそのコンプレックスを起こしてやっつけてやろうということになるかもしれません。まあ私は生徒にやられたことはありませんがね。大変次元の低い学校におりましたがね。私はむしろ生徒から非常に恐れられた、まあ、ものすごいスパルタ教育やりましたが恐れられた教員で、まあ、ほとんどの生徒が私を未だに憎んでいると思うんですがね。大変悪かったと思うんですが、まあ、それはちょっと別でして、まあ、別なことですが、まあ、考えてみれば私の教育のやり方もスパルタ教育は間違っていたであろうと今反省していますね。分からない生徒には分かるように、やるべきだったと思うんですが、まあ、しかしこれもまたその教育の現場でいろいろ問題がありまして、分からない生徒に何時間も時間をかけて、他の生徒なら5分か10分で理解するところを1時間も2時間もかけて指導している暇はないですからね。そこで私の持論としては、前にも話しましたように、これはこの前、あそこの、米沢の山形仙台合同支部大会でお話ししたんですが、今の教育制度が根本的から間違っていると。できる生徒を本当に伸ばすようにし、できない生徒はそのように分けて別な教育をするべきだというのが私の持論なんです。 まあ、今教育論、教育システムのことを論議してもしょうがないですけど、あれ何の話でしたかね。そうですね、結局、まあ、なかなか指導してくれる人はそうざらにいないということですね。そしてその次の71ページの3行目に行きますと、教師と学生たちは天と地とを分離させるという過失を犯しておると。これは教師と学生というよりも一般人と言い換えた方がいいでしょう。でそれゆえ一つの間違ったバランスから別な間違ったバランスへと運ばれてきていると。しかし非個人的な人、非個人的な人ということは宇宙的な人です。宇宙的な人は天と地とを一体化させ観念論と実際主義と結合し天空の平安と美と地上の物質主義にもたらすのであると。まあこういう人はあんまりそうたくさんはいないでしょうね。で現在のこの世界で楽しい有益な生活を送ることのできない人は別な進化した惑星へ行っても同じだということがわかるだろうと。なぜならば結局どこの惑星もみんな同じようなものであって、違いといえば人間の程度の違いだけですね。ですからこの地球という世界は人間の程度は一旦に低いとされていますが、しかしここを卒業しないでいてもっとはるかに高度な、惑星に行ったところで生活できるわけはないです。これはいわば幼稚園の子供がいきなり大学へ行ってもどうしようもないなと同じことですが、得てして私たちはこういう別の惑星の偉大な文明を知っているもんですから、もう地球は嫌になった、地域はいいだろうなというふうに思いがちですが、それは間違いであると。まず自分自身の生活環境を克服し、そしてこの人生を真っ当に過ごしていって、それから転生によって別の惑星へ、進学するべきであろうということなんです。それでよく私が昔から聞くことなんですが、今私たちはこの宇宙哲学というものを学んでいるわけです。そしてこれによって自分自身をまあなんとか向上させようとやっているわけですが、とかくこういう宇宙哲学をそのきれい事だと、こんなきれい事を実業界の狐や狸の馬鹿者みたいな世界でこの宇宙哲学を生かそうとしてもとてもそれはダメだと、そういうきれい事を言ったってもう通らないというふうに言う人が昔からちょいちょいありましたね。で私自身も一時実業界にその足を突っ込んで、もうその人間というよりはまあ、動物に近いような人たちが、いろいろやってきまして、そういう人を相手にその商談をやったりですね、商売やらなくちゃならないという時にこの宇宙哲学によってやはり愛の精神とか何とか言ったってもうどうしようもないなと、こんな連中相手に愛の精神を説いたところで、またそういう生き方をしたところで逆に利用されるだけだ、こいつはお人よしだなと、こいつ利用してやれというわけで、もうたちまちその、やられてしまうような世界がこの地球の実業界ですからね。確かにそうなんです。で、実際そのこういう宇宙哲学などを実業界で生かそうとしても、まずとってももうそういうことを言ったって通りはしないというふうに考えがちなんですが、実際はそうじゃないんです。そういうその泥沼のような世界にいればいるほど自分がですね、周囲の環境に引きずり込まれない、泥沼に引きずり込まれないようにするためにこれが必要な、この宇宙哲学必要ですよ。これによってものすごい信念を持ってやっていけば、周囲にどんなに悪党が群がってきても大丈夫です。私の場合はまあ結局その実業界から足を洗いましたがね、これは全く別な理由があったんで、その悪党どもにやられたということじゃないんです。全然別な理由です。詳しいことをお話ちょっとできないんですが、随分複雑なことがあったんですがね。でも私はやめて今はこの 自衛備活動一本でやってきたわけで、ここ5、6年やっていますが、この方がはるかに自分としての本当の、その、使命の果たせる生きがいのある生活だったなと思いますね。ですからね、この宇宙哲学、アダムスキー哲学とも言いますが、これはどこの世界でも本当にそのこれを生かしてですね、そしてどんな環境にあっても自分がくじけないでやっていけるための絶大な勇気を与えてくれる哲学ですから、ぜひこれを一つ皆さん方がマスターされてやっていかれるならば大丈夫ですと、こう私が太鼓判を押しておきたいですね。大丈夫だというどころじゃないんです。先ほども田中さんがおっしゃいましたように、私の企画する GAP の旅行は海外旅行をやりますが、不思議に危険が伴わない。何か安全にこう行って帰るんです。今年もおそらくそうでしょうね。他の旅行団はそうじゃないんですよ。いろいろ私に話を聞きますがね、やはりその病人が出てもうどうしようもなくなったとか、あるいはパスポートがなくなって大使館に駆け込んで泣きついて、そのため当分帰れなくなったとかですね、あるいはまた、旅行団員同士がもう真っ昼間から大酒飲んで喧嘩やって傷害沙汰を起こしたとか、あるいは現地で、土人に襲われて、土人と言っちゃ悪いですが大怪我したとか殺されたとかいう例もありますからね。私らの旅行は絶対そんなことはありません。何か運が良いといえばそれまでですが、本当に不思議な、この危険を逃れる運命というものが付きまとっていますね。これは私個人の力じゃなくて、おそらく旅行に参加される皆さん方が少し宇宙哲学によって非常に次元の高い波動を放っているから、それによって悪い状態が引き寄せられないんだろうと思います。それで71ページの島根のところですが、マタイの福音書、これは決してキリスト教の、その今勉強ではないんでして、この近世人イエスの偉大な法則をここで、引用してあるだけでして、それを見ますと、マタイの福音書の5:34-35に次のようにあると、しかし私はあなた方に言うと、一切誓ってはならない、天を指して誓うな、次のページでいきます。そこは神の御座であるから、また地を指して誓うな、そこは神の足台であるから、またエルサレムを指して誓うな、それは大王の都であるからと、これは有名な言葉ですね。この意味がそのよくお分かりになりますか。なかなかちょっとこの意味は分かりにくいところです。これどういうことかと言いますとね、後でその意味が書いてありますかね、3行目からです。陰の場である天、それから天といっても三次元宇宙空間じゃなくて、いわば、宇宙の意識というようなものですね。それから結果の場である地、これは大地、地球です。それからおよび地球の住民を表すために象徴的に用いられた言葉エルサレムなど、これらは一つだけが他よりも偉大だとは言えないのであると。でこの教えは差別したり、または一部を全体よりも優れていると称したりすることに対して与えられたものであるとあります。そういう意味でここがこの言葉をイエスが言ったわけですね。これもっと分かりやすく言いますとね、私たちはとかくある一つのものだけを指して、これが最高に良いとこう言いますね。カメラならニコンだとこう言います。ところが本当はニコンだけが良いんじゃないんで、他にもまだキヤノンとペンタックスとかいろいろありますね。 だから二根が絶対だという言い方をすることは、これは間違いですね。明らかに間違いです。あるいは逆にキャノンだけが絶対だと、二根が何だというふうなことを言う人も、これも間違いです。そういうふうに一つだけのものを良いと、一つだけのものを絶対視してはいけないという意味です。ここのことは、言葉はあらゆるものが全て皆宇宙の意識の表れだから、全てを平等に見なさいということをここで言っているわけです。だから一切誓ってはならないというのは、ニコンだけが良いと誓うなということですね。あるいはキャノンだけが良いと誓うなというような意味です。人間にしてもそうです。あの人だけは絶対だと、あの人は素晴らしい人で絶対だと、他は全部ダメだというふうに言うのも、これも間違いでしょうね。ですから天といい地といい、すべてこれはもうみんな、その宇宙の意識、これは私この頃宇宙力という言葉で、言い表しているんですが、宇宙力の表れであると。それからエルサレムを指して誓うのは、それは大王の都であるからとありますね。この大王の都というのは、これは当時のヘロデ王ですね。ヘロデ王という大王のが、まあ、の時代なんですね。で、このイエスの時代というのは大変複雑な時代でして、エルサレムっていうのは今年今度行くんですが、昔は一体そのどうかと言いますと、これまた4000年のユダヤ人の歴史というのがもう非常に複雑で、今ここでお話しすることはまず無理ですが、ごく大雑把に言いますと、4000年ぐらい前にメソポタミア地方に、ある種族がいまして、そしてその種族がどういう理由からか、アブラハムという偉大な指導者に引率されて、現在のイスラエルの土地、これは昔はカナンと言っていたんですが、カナン人が住んでいたカナンという土地ですね、旧約聖書に出てきますね。そのカナンの土地にやってきて住み着いたんです。これが今のユダヤ人の始まり、ごく大雑把に言ってですよ。ところが何か大飢饉があったりして居づらくなったと見えまして、途中からエジプトへ移動します。まあ、移住するわけです。そうしてエジプトへ移住してから、初めはうまくエジプト人と調和してやっていたんですが、どういうわけか次第にその奴隷扱いにされて、しまいには悲惨な状態に陥ったために、ついにモーゼという偉大な指導者が、イスラエル人を引き連れて大脱出をやりますね。これは去年の総会の時に映しました実会という映画で、皆さん方ご存知です。旧約にも出ていることですね。そうして、モーゼが脱出してから約100年ぐらいのうちに、やっとそのイスラエル人は元のカナンの、父と蜜の流れる土地といわれる、まあ、いわゆる非常に豊穣な土地へ帰ってきて、そこで国づくりをやるわけです。で、最初に、偉大な王国を作り上げたのがダビデ。そしてその、このソロモンの王の時代が、まあ、非常な全盛期ですね。そうしてその後、またいろいろその、まあ、外敵から攻められたりなんだかんだやりまして、結局イスラエル王国とユダ王国と2つに分裂しまして、分裂して、その後紀元前ちょっと頃に、ローマ帝国に侵略されて、アウグストゥスがローマ帝国を建国して、そしてこの、パレスチナ一帯を手中に収めてですね、収めたわけです。で、当時そのイスラエルをユダ王国というのが残っていたんですが、ユダヤ王国とも言いますね。これは今度は、ヘロデ王という王によって、わずかにその 王国の形が残っていたんですけれども、実際はもう3つに分割されていまして、イエスの時代3つに分割されて、南側が、ユダヤ王国、その上の中間が、サマリア地方、下がユダヤ地方、上がサマリア地方、それからずっと上のガリラヤ湖を中心とする地方がガリラヤ地方ですね。この3つの地方に分かれていて、でそのうち、中間と南側の、サマリアとそれからユダヤ地方、これはローマの属州になっていて、北側のガリラヤ地方だけはヘロデ王に任せていたんですが、このヘロデ王というのは、まあ、ヘロデ王家ですね、大変その、まあ、あまり良くない王家であって、このローマ帝国の鼻息をうかがいながらやっていたという、まあ、傀儡政権です。でその頃にイエスが出現されたわけですが、まあ、ローマ帝国の大変なその重圧のもとに暮らしていまして、ものすごい税金をかけられたんですね。特に従一税といって、収入の10分の1を税金に出せとか、あるいはまたエルサレムの神殿のためにまたその税金を取られるというような状態で、もう住民は人間扱いにされないというような、まあ、動物に近いような悲惨な暮らしをしていたというような頃です。でエルサレムの都はもうそのローマ、その後イエスの後にローマ帝国によって、まあ、コテンパンに破壊されるんですが、それ以前にも破壊されているんですけれどね、ソロモン王が築いた神殿はもう完全に破壊されて、外敵によってですね、そしてその後またヘロデ王によって新しい神殿が築かれていて、その工事がずっと継続して行われていた頃にイエスがエルサレムへしばしば行ったわけです。だからこの大王の都というのはヘロデ大王の都ということを言っているわけですね。まあエルサレムというのが大変にその歴史のいろんな舞台になったところで、これはイエスに関係があるというだけではないですね。ものすごい歴史のいろんなその複雑な舞台になったところです。ですがここでは地球の住民を表すために象徴的に用いられた言葉エルサレムとありますから、これエルサレムというのは地球の非常にこの次元の低い住民を象徴的に表したものです。だからイエスがエルサレムへ入って、ああエルサレムエルサレムと言って、非常にそのこう当時のエルサレムがもう問題にならないような堕落した状態であったことを嘆いていますね。そしてエルサレムの神殿に入って、そこの境内で、両替屋をやっていた商人たちを屋台をひっくり返して、そして追っ払ったということがありますが、これはまあなぜそういうふうなことをやったのかというのがなかなか本当のところはわからないです。聖書では神殿を汚すからというのでイエスが怒ったと怒ったというふうにそういう意味に取れるように書いてありますが、実際は私の考えではそうじゃなくて、もしイエスがそういうふうにエルサレムの境内で商人たちを追っ払ったとすればですね、これが事実であるとすれば、それは当時も腐敗しきったそのユダヤ教の総本山であるそのエルサレムの神殿に、この貴族それから司祭階級が膨大なその税金を集めて、それであぐらをかいてもう裕福な生活をしていたんですからね、それに対してイエスが非常に批判的でしたから、その商人たちに向かって、お前たちはなぜこんなものに寄りかかって飯食っているんだと、ここから出てしまえと、まともに働けというような意味で起こったんじゃないかというふうに私はこう解釈していますが、まああんまり正確じゃないかもしれませんがね、もうものすごくエルサレムが当時堕落していたことは確かです。でその堕落の原因はユダヤ教というものに寄りかかって、その国民から税金を絞り取って食っていた司祭階級です。司祭は祭りを司るとか司祭階級、それから貴族階級ですね。だからイエスは直接その 監督機関のローマ帝国に対してはほとんど反抗していませんね。だから学者によってはイエスはそのローマ帝国に対するその一種のクーデターを起こして人民を扇動して新しいユダヤ王国を作ろうとしたんじゃないかというふうに言う人もありますが、これはちょっとおかしいです。そんなことができるわけないですね、当時あの強大なローマ帝国を相手に。だからイエスがあくまでもその批判したのは腐敗しきったユダヤ教という宗教のその、そういう、まあ中枢ですね、それを批判したんだろうと思います。今日も話がちょっとだいぶ横にそれましたが、そういうわけでして6行目に天と地とは2つのものではなくて一体なのであると、でその一方が他方を表現しているとあります。天と地ということは、これは天は空中のことじゃなくて宇宙全体を生かしている宇宙の意識、アダムスキー流に言えば宇宙の意識、これを私は宇宙力、コズミックフォースとこうこの頃は言っていますがね、それとそれによって現象化してきた物質の世界が、これが地という言葉で表されていると思うんです。だから宇宙の意識とそれから現象の世界とは一体だということですね。でその一方が他方を表現していると、その次に素晴らしい答えが書いてあります。人間は弱小なものではないと、人間はこの両者であって全体の中の各べからざる一部であるからだと。これがなかなか素晴らしいところですね。人間というのは肉体だけを見ればわずか五尺二寸の小さな体で非常にその弱いもののように見えますが、本当はそうじゃなくて宇宙全体を自分の中に包含しているということが言えます。これは単なる観念論としてそうじゃなくて実際に言えるんです。実際に言えます。このことをまた哲学的に詳しくお話しますと時間かかりますがね、自分は宇宙全体だということは言えますよ。宇宙全体だということが、だからそれから言えば結局自分自身というものは宇宙がその自分を応援していてくれると言える。宇宙が自分を応援していてくれる、味方をしていてくれると言えますね。だから私たちはその孤立してです、何かで孤立して、例えば会社はクビになった、もうどこも仕事がない、どうすればいいだろうかとか、あるいは大好きな女に振られた、俺は寂しいんだとか言って泣きの涙でいる男の人が、まあ、あるかもしれない、まあ、皆さん方なんかそんな弱い人はいないと思いますがね、それがいかに間違っているかということですね。女一人に振られたって何ですか。それは何でもありゃしない。自分自身は宇宙全体が味方してるんですから、それによってその感覚で自分がまた良い女性が見つかるだろう、必ず見つかると思ったら出てくるんです、もっと良い女性が。そういうふうにして素晴らしい女性を見つけた人が GAP の中には何人もいますよ。何人もいます。この前もあの米沢で、山形仙台合同支部大会やりまして、その席上あの清水忠君、山形支部代表ですね、あれと松山の会員の中川俊江さんが結婚しまして、結婚祝いの盛大なパーティーを GAP でやりました。うちの写真がありますけどね、あれなんかもう本当にお互いにこう素晴らしい相手だとこう思っているようですね。確かにそうなんです。これはお互いの素晴らしいその 女性、素晴らしいその異性が必ず見つかるという強烈な信念によって二人がこう松山という土地でピタッとこう一体化したわけでしょうね。偶然じゃないです、あれは決して。まあそういうわけですからね、もうとにかく自分は弱いもんだというような考え方、地球人の特徴なんですが、ここも絶対いけないですね。といってやたらその、強がるというわけでもないんです。やたらの強がり、あるいは空元気というようなもんじゃなくて、もう自分自身を宇宙が生かしているという、まあ、宇宙力ですね。そういうようなフィーリングを高めるならば、本当にそのように良くなってきますからね。そういう宇宙哲学のそういうような思想を土台にしてやっていけば、まず間違いはないです。そういうふうにすれば感情のバランスが出てくるという利益を得るのであると、73ページの、しまいから7行目にありますね。生命の目的を理解し始め、感情のバランスという利益を得るのであると。でその次にちょっとまた大事なことがあるんですが、個人の意思が他人の意思によって邪魔されるときに心に起こる感情の力は極めて破壊的であると。これどういうことかと言いますと、他人から邪魔をされてものすごく腹を立てますね。その腹を立てるときに、それは相手に対して悪いかというと、実は腹を立てた自分自身に対して悪いんです。腹を立てるということは、怒るということは、相手は何とも思わなかったら、それは何ともないんです。仮に A という人が B という人に対してものすごい腹を立ったとしましても、その B という人が何とも思ってなかったら、それは何でもありゃしないです。問題はその怒ることによって怒りの感情で最も被害を被るのは、実はその怒りの感情を起こした本人自体ですね。これくらいは馬鹿らしいことはないです。だから大変これは破壊的ですね。したがってその力が本人をアンバランスな行為という渦巻きの中へ引っ張り込み、本人は真実に対して盲目となると。だからこういう極端な怒りというような感情を起こすことは良くないということなんです。で、人間というものがですね、存在するすべては何か、人間として自分がここに存在するということは、それは何でよってわかるかということは、その次にありますように、本人がちらりと意識的に知覚する想念であると、こうあります。この人間は想念、これはまだフィーリングと言ってもよいでしょうが、そういうものを起こすからこそ自分の存在というものがここで確立されるということなんですね。これは昔の哲学者の、我思うゆえに我ありといったあの言葉と同じことでしょうね。これは人間ばかりじゃないでしょう。おそらくあらゆる動物もみんな自分がここにいるんだということよりも、自分自身が何かのフィーリングを起こすことによって、そのものの存在というものが確立されるということになるようですね。例えば台所へ行きますとゴキブリが出てきます。昨日もうちの台所、真っ黒けな大きなの一匹出てきましたがね、どうもこう流しの下の方に一匹いるらしくて、電気を消しておるとこう水の上に出てくるらしいんですが、行って電気をつけますとパーッと逃げますね。なぜ逃げるかというと、結局何か巨大な動物がやってきて自分は殺されると思うんでしょう。 そこで慌てて逃げるんでしょうが、その時に おそらくそのゴキブリは危ないというフィーリングを起こすに違いないんです。危ないという我々が使う言葉は用いないかもしれませんが、何か危険というフィーリングを起こすに違いないんです。だから逃げるんでしょうね。そこでそのことから考えれば、それによってゴキブリというものの存在、その一匹の存在が、それで確立されるということです。もし逃げないでじっとして叩かれるままに、なすがままに殺されていたら、それはゴキブリの存在価値ないですね。まあ、私は叩いて殺したりしませんけどね。それから大切なのは、自分自身の反応に対して、反応ということは自分のこの想念の反応です。反応に対して根津の番をすることであるということは、これは自分の想念を絶えず観察しなさいということですね。この想念を観察するということは、これはこのアダムスキーの哲学で言われてきたことなんですが、特にこの宇宙哲学の最後の自己訓練法というところにありますがね、これは今までいかなる宗教哲学で言わなかったことなんですけれども、これをずっと昔想念観察やろうじゃないかというふうに私が提唱して、想念観察手帳なるものを作って頒布したわけですが、中にはもうその想念を観察して気違う尿になると、もうとてもじゃないがこんなことをやっちゃいられないというふうに言う人もありまして、実際少し精神分裂症気味になる人もあったりして、そのため GAP に入れば気違いになるというようなデマが一時流れたこともありましたがね、これはまあ考えれば無理もないんです。地球人が今だかつて考えたことのない自分の想念を絶えず観察するということをいきなりやりだしたら、それはちょっと、戸惑ってですね、そして多少神経の弱い人なら、その精神分裂症気味になるでしょうね。だからそういう場合はやめりゃいいです。しばらくやめて、何か自分の楽しい趣味のことでもやって、それからまた落ち着いたら想念を観察し始めるというふうにやればいいでしょうね。何が何でもこれをもう四六時中やらなくちゃいけないんだと思い込んで やろうとするとかえって弊害がありますから、くたびれたら、一時休んで、何日か置いて、それからまたやるといいですね。私なんか今はもう想念観察手帳というものを持ち歩いて、それにいちいち記入するようなことはしませんがね、昔は随分やったんです。ずいぶんやりましたが、今はもう私手帳につけなくてももう絶えず自分の想念を自分で観察していますからね、私は自分で自分の想念を観察しないで生きているということはもうできないです。普通の人はよく想念を観察しないで生きておられるもんだなと、そう思いますね。こんなことを言っちゃ大変失礼ですが、まあ、皆さん方は違いますが、一般人を見ますとね、自分の想念を全く観察しないで街を歩いているのを見るとロボットにしか見えない。確かにロボットでしょうね、あれは。そしてどうして生きているかと言いますと、目と耳とそういうふうな四感によって、それを頼りにして生きています。で、四感というのもそう間違った情報は伝えませんから、ある程度その四感によって、生活はできるわけです。四感だけで。でもしかしそれじゃあいつまでたっても自分の内部の本当の宇宙の意識というものに気がつくことはできないでしょうね。そうしてそのうち天性の満期に達してきれいに消滅してしまうということになるんでしょう。まあ東京の盛り場を歩いていますと、若い素晴らしい美人が時々歩いて、しゃなれしゃなれと、で、きれいだなと目はこう思いますがね、しかしこの人は自分が大宇宙力、宇宙の意識というものに生かされて、そして今 こうして着飾って歩いているんだということを自分で意識しているんだろうかと、これは宇宙的、これ意識的意識といいますかね、と思うとおそらくそうじゃないでしょうね。だからそういうどんな美人を見ても私は単なるお人形さんにしか見えないです。こう言っちゃ悪いんですがね。だから人間、外見の美しさ、顔の美しさというようなものに惑わされてはよくないと、まあ、心がすごくその美しくて、そういうような宇宙的なその、こう想念を持ってですね、素晴らしい境地に達して、しかもなおかつ心が、顔が美しければ、これはまあ一番いいでしょうかね。そういう人はなかなかいませんね、地球人では。スペースブラザーズとかスペースシスターズにはそういう人がいらっしゃるでしょうけどね。ですが顔にこだわる必要はないです。もうお化けみたいな顔をしていても心が美しければそれでいいでしょう。そこで74ページへ行きますと、個人的な意見の上ではあまりに多くの口論が行われているが、それが人間にどれほどの利益をもたらすだろう、何にもなりはしないんだと。確かにそうですね、いろいろ、まあ、意見を述べて、口論をやります。結局後にどんな結論が出るかというと、何でもありはしないというようなことがありますね。だからそんな口論をやるよりは、それは時間と労力の消費なのだと。むしろ黙っていて自分の心をずっと沈めて、そうして内部から来るインスピレーションを感じ取るようにする方がはるかに宇宙的な生き方であるということになります。でもこれはここに書いてありますように、ある問題について知的な討論があってはならないというのではないんだと。もちろんその特に職場などではいろいろ会議などをやらないと、ことが運ばないということもありますから、そういう場合は遠慮なしにいろいろ自分の意見を出して、討論をやることは良いんですが、しかしその場合も感情的に、まあ、この感情的になるという言葉はさっきあんまり良くないと言いましたが、ひどくその、感情のアンバランスにならないようにですね、気をつけて穏やかに、かつまた、冷静にですね、知的に、その討論を交わすということは、これは大いに好ましいことであって、そういうような席で、会議の席で黙り込んでばかりいたんじゃ、これは話になりませんからね。それはまたそれで良いことなんです。まあ私なんか昔その田舎で、教員やっておりまして、大変程度の低い学校で、こう言っちゃ悪いですが、生徒はまあそれは何ですね、高校とは名ばっかりで、早く言いますと、不良のチンピラと性白人の収容所みたいなところですね。どうしようもないところです。とうとう廃校になりましたね、潰れて。その潰れることを私は見越して東京に出てきたんですが、まあそれ良かったと思いますけどね。そういうような学校ですから、当然考えられることは職員団がダメでしたね。こう言っちゃ悪いけど、職員団が全くダメだからいい生徒が入ってこない。類を持って集まりますからね。つまらない先生のところへつまらない生徒しか来ないんです。で、そういうような次元の低い職員団は、また職員会議で猛烈な激論を戦わすんです。怒鳴り合いですよ、大きな声。このバカ野郎とか言ってですね。そんなひどい状態です。そういうところにいますとね、やっぱりもう悪い影響を受けますからね、本当に良くなかったと思うんですが、まあ、そんなそのひどいその怒鳴り合いの、会議などをやって、あとそれじゃあ何が残るかというと、何にも残りはしないです。今頃考えてみりゃ実に馬鹿げた生活だったなと思うだけですね。 ですから、まあとにかくその先になって考えてみれば、一時その劇場に走ってもあの時はなんだあんなに腹立てることはなかったんだと、なんでもありゃしなかったんだというふうに必ずなってきますからね。だから、何日も先何年も先になってからのことを見越して、常に行動すればいつも穏やかな行動ができると思いますね。それから74ページの 6行目ですが、もし人間がいつまでも楽しく健康でありたいならば、あらゆる状態の下で保たれる感情のバランスが重要なものとなりますとこでありますが、これはまあ当然のことです。でその後少し医学的なことが書いてありまして、感情が極端になると、つまり怒ったり悲しんだりすると、それはいずれも肉体の化学物質の正常な運動を妨害し、そしてそのために体に大きな変化が起こって、いわゆる病気というものになるんだと。これはもう今の医学で証明されつつあることですから間違いないですね。よく腹を立てる人は、特に会社の年配の人に多いんですがね、よく腹を立てる人は必ずと言ってよいほど高血圧になりますね。それからたびたび言いますように、異常な心配して常に額にしわ寄せて、こう悲しそうな顔をしている人は消化器、胃腸が悪くなるというような、ことが大体、あります。それからインターフェロンというものが発見されてもうかなり長い年月が経ちますが、あれを今人工的に作り出そうというような動きもあるようですが、あのインターフェロンは実際は体の中でその自然に生産されるものであって、そしてそれによってそのあらゆる病気を治していこうという一つの自然治癒力が物質化したものだというふうに考えられているようですね。そうでしょう、ドクトル。間違いない。まあ、医学の専門家ですからね、慶応病院に勤めている医者ですから、かなり、あれはまあ、詳しいんですが、そのインターフェロンについてですね、私がいつか読んだ文献によりますと、なんで読んだかちょっと思い出せませんが、善人、つまり非常にこう良い人です、善人にはインターフェロンがたくさん生産、体の中で生産されるが、悪人にはあまり生産されないという非常に面白い結果が出ているそうですね。これも本当かな、ドクトル。聞いたことはない。何かそういうことが文献に出ていましたね。ですから、これもなかなか考えられることだと思います。善人にそのインターフェロンがたくさん生産されるということは、言い換えればこれは心の穏やかな感情のバランスの取れた人はそういうふうに自然治癒力に関係のある物質が生産されるんだろうということでしょうね。そうして感情のバランスを保った上で、しかも絶大な信念の力を持っているということ、そうすればまず間違いはないということ。でその信念の力を起こすには、単なる空信念じゃなく、単なる強がりではなくて、自分が大宇宙力というものに生かされているということを腹で感じるような、そういうフィーリングを起こすことですね。頭で考えるだけじゃやっぱりダメです。腹の底からそういうフィーリングが起こってくるというふうにならないといけないでしょうね。 私なんかはまあその大したことはないんですが、まあ、大した人間じゃないですが、この頃になってやっとその自分がですね、宇宙の大宇宙力というようなもの、コズミックフォースというものがこう自分の体に凝集しているんだということを、凝集してそうしてここに一個の肉体というものが作り上げられているんだと。だから自分がこうして動くことは肉体が動くんじゃなくて、その中のコズミックフォースという宇宙力ですね、大宇宙力の凝集したものがエネルギーとなって、まあ、それエネルギーであります。それがここで動いているんだというふうな、そういう実感がこの頃湧き起こってしょうがないんです。で、自分だけじゃなくてあらゆる人ですね、一般の街を歩いていますと、いろんな人がたくさん歩いていますが、みんなそれぞれそういう大宇宙力が凝集した形として、みんなその一種の生命の塊としてあれは動いているんだなというふうにこう見るもんですから、もうこの頃はそういうふうに考えれば、自分はですね、自分は自分個人のための肉体維持のために生きているんじゃなくて、もう宇宙のために生きるんだというような、そういうフィーリングが起こってきますね。自分は宇宙のために生きるんだと、生きているんだと、自分個人の単なる、自己保存本能として、まあ、それもあるんですが、それだけではないんだというような、そういうフィーリングがこの頃やっと起こるようになってきましたね。やっと、ずいぶん難しいことだなと思うんですが、まあ本当は難しくないことかもしれません。私は俗物なもんだから、この年になってやっと遅まきながらそういうふうな、フィーリングが起こるようになったというのかもしれませんです。皆さん方はもうとっくの昔にそういうフィーリングを起こして堂々たる生活をしておられるのかもしれませんですがね。ですからね、そういうふうになれば、あらゆる人間、まあ、例えば他人が何を言おうが何をしようが全てよしと、こういうふうな、やっぱりまたフィーリングが起こりますね。全てよしと、誰が何を言おうがそれもいいだろう、誰が何をしようがそれもいいだろうというような、そういうフィーリングです。もちろんこれは、殺人を犯す人を目の前で見ていて、あ、これもいいだろうと笑って見てるというような、そういう意味とはまたちょっと違うんですがね。まあまだまだいろいろお話したいことがありまして、今日11章まで行くつもりでしたが、ちょっと時間をかけましたので、11章はまたこの次に回しましょう。まあ一つ皆さん方大いに頑張ってください。私は大した人間じゃないんです、俗物ですがね、こうやってきてこう激励する役目なんです。激励を、大した激励にならないかもしれませんがね、一杯飲ませればますます激励します。どうもありがとうございました。